それでは、詩編の119編を学びます。もちろん全部は学ぶことは今日はできません、ね。聖書の中で一番長い章がこの119編です。ちなみに一番短い章はどこかご存知ですか？2編前の117編、これが一番短いんですね。並んでるんです。すごい近いところにあるわけですが、119編のテーマはズバリ主の言葉ですね。神様の言葉です。これから読んでいくとすぐ気づきますけれども、神の言葉あるいは教え、裁き、仰せ、戒めなどですね、神様の言葉についての単語が各節に出てきます。出てこないのは唯一3つだけらしいです。私数えてないのでちょっとわからないんですけども、3つだけらしいんですね。それだけ神様の言葉を愛していくことについて書いてあります。そしてこの119編で特徴的なのは、この日本語の聖書ではわからないんですが、原本のヘブル語の聖書ではすぐにわかります。それはですね、この今この段落がありますね。この新改訳の聖書でも1節から8節までがこの一つの段落 で、9節から16節までが次の段落でありますよね。で、この一つ一つの段落の最初の文字がアルファベット順になっています。ヘブル語のアルファ、アレフ、ベ、ギモって言ってですね、ずっとこう続くんですけども、ですからここの一節で幸いなことよっていうのは、このアレフから始まってるんですね。A と A に匹敵するこのヘブル語のアルファベットですけれども、で次に、この9節のこのどのようにして若い人はっていうこの最初のところが、ベになってるんですね。でこうやって、このアルファベット順になってるんですね。でこのヘブル人の子供たちはこれ全部暗記するんです、この119編をですね。長いですね。けれどもこの思い出すときに、こうアルファベット順なんだっていうことを思い出すことによって、こう覚えやすくなっている。これアクロスティックっていうんですけれども、こういう詩編が実はこの119編だけではなくて他の詩編にもあります。特にこの119編は、その代表的な詩編です。ではその一段落ずつですね、この神様の言葉について何を話しているかですね、その主題を考えながら読んでいきたいと思います。では一節をご覧ください。幸いなことよ、全き道を行く人々、主の御教えによって歩む人々。幸いなことよ、主の悟りを守り、心を尽くして主を尋ね求める人々。幸いなことよと、この誰が幸いなのか、この詩編の一編でも幸いなことよという言葉から始まりましたけれども、全き道を行く人々、全うする人だですね、その人が幸いだよとあります。イエス様も、あなた方は天の父が完全なように完全でありなさいと言われました。でコリントの第2の7章の1節にも、一切の霊肉の汚れから自分を清め、神を恐れ顔し込んで清きを全うしようではありませんかとあるんですね。でこれはですね、全き道というのは完璧な道ということではありません。聖書が言っているように、罪を犯さない人は一人もいません。これソロモンが神殿をこの奉献するときに、この捧げるときにですね、この祈ったところで、罪を犯さない者は一人もいないということを言ってますけれども、一人もいません。そして罪がないと言ったらですね、偽りだとヨハネが第一の手紙の中で言ってますね。ですから罪がないということでは、この全き道はそういう意味ではありません。そうではなくて、この二節に出てくる心を尽くす、心を一つにしているという意味です。で、七節にすぐな心でってありますね。まっすぐになっている、二心じゃない、自分の心が一方は神様に向いて、もう一方は世の中に向いているということではなくて、一つになっているよと いうことなんですね。私たちが御言葉にこの触れていくときにですね、こう生半可というか、この一方で受け入れてふんふんふんと受け入れてですね、他は違うことを考えている、他は違うことをやっているということではありませんよと。あのヘロデがですね、このイエス様の言葉をこう聞きたいと思って、イエス様に会いたいと思ったけれども、やっていることは全く別のことをやっているということではないですよということです。そして3節、誠に彼らは不正を行わず主の道を歩む、あなたは固く守るべき戒めを仰せつけられた、どうか私の道を固くしてください、あなたの掟を守るように。固く守るべき、また固くしてください。これはどういう意味か、英訳の聖書ですと diligent という言葉が使われていて、日本語に訳すと勤勉ですね、しっかりと取り組むという意味になります。神様の言葉はしっかりと取り組んでいくものなんですね。私たちがテレビを見るような受動的なものでもなく、また漫画を読むような受動的なものでもないわけなんですね。ですから、この新約聖書のいくつかの箇所で、あなた方はもう大人になっていなければいけないような、この信仰の年齢になっているのにもかかわらず、まだ乳を飲んでいるような状態ですよという、噛むという作業が必要になってくるわけですね。最近の教会の傾向がですね、聖書さえ持っていかない、そして、この礼拝ではですね、プロジェクターによってですね、この聖書の言葉が出てくる、持っていかなくても大丈夫だ、そういう傾向があります。でもそうではないんだよ。神様の言葉というのは、この固く守るべきもの、固く自分の道をしていくものなんだよということです。で、次6節、そうすれば私はあなたのすべての仰せを見ても恥じることがないでしょう。あなたの義の裁きを学ぶとき、私はすぐな心であなたに感謝します。すべての仰せです。一部の仰せではありません。すべての仰せを見ても恥じることがない。そしてさらに、義の裁きを学ぶときに感謝する心が出てくるわけなんです。有名な第二テモテの3章の16節、聖書は神、すべて神の霊感によるものであり、教えと戒めと矯正と義の訓練とに有益であると書いてありますね。まず教えがあって、その次に戒めなんです。戒めというのは、自分が間違ってるよという指摘されることなんです。そして矯正、自分を正していく。で、義の訓練、その、教えに従って歩んでいくという、この順番になるから、まずはじめに私たちは、この、自分のあり方が間違ってるよ、というものを絶えず御言葉を通して見ていくわけなんです。で、これが、感謝することになっているかどうか、全く心、一つの心になっていたら感謝できるんですね。私は神様の道に歩みたいけれども、自分は違う道を歩んでいる、そうでなってるかもしれない、だから私は神様の道に歩みたいから、今神様の御言葉に取り組みたい、神様の御言葉を聞きたいんですよ。そしたら、間違ってるっていう言葉を聞いたらですね、嬉しいわけなんです。感謝なわけなんです。あ、自分が神様の道に歩んでいることができるな、という、その安心感がですね、与えられるわけですね。そして8節で、私はあなたの掟を守ります、どうか私を見捨てないでください。神様のうちにとどまっている、イエス様の御言葉のうちにとどまっていたら多くの実を結びますが、イエス様から離れたら火に焼かれてしまうという言葉がですね、ヨハネの、福音書のところに書いてありますよね。その願い、ここでどうか私を見捨てないでくださいとあります。これが、一つの段落ですね。で、次いきます。9節ですね。これが、ベスですね。ここは清めに関するこの内容になっています。御言葉と清めがどう関わっているか。どのようにして若い人は自分の道を清く保てるでしょうか。あなたの言葉に従って それを守ることですとあります。若い人、パウロがですね、若いテモテに対して若い頃からの情欲を避けなさいとあります。若い者につきものなその罪ですか、その汚れた道、それからどうやって自分を清く保つことができるか、明確に書いてあります。あなたの言葉に従ってそれを守ることなんだということなんです。誘惑を私たちが受けるときに、何によって私たちはその誘惑を退けることができるのか、答えはここにあります。御言葉なんですね。祈ることも必要でしょう。イエス様の名前を呼んだらイエス様が助けてくださいます。けれども本質的にはその誘惑に打ち勝つその力というのは神様の御言葉なわけなんです。イエス様がそうでした。荒野におられて断食をされた後に悪魔の誘惑を受けられた時に、悪魔の誘惑の誘いかけの一つ一つに対してイエス様は御言葉を持って対応されたわけなんですね。そして十節に、私は心を尽くしてあなたを尋ね求めています、どうか私があなたの仰せから迷い出ないようにしてください。そうですね、私たちはいつの間にか出てってしまう、迷子の子のようにですね、こういつの間にか見たらお母さんがいないというように迷い出てしまうわけですね。だから心を尽くして尋ね求めてるよ。で、あなたに罪を犯さないため私はあなたの言葉を心に蓄えましたとあります。大事ですね。心に蓄えるということです。私たちが誘惑になぜ勝てないか、その理由の一つがここだと思うんですね。頭では分かっているけれども心がついていかない、で心に蓄えてないわけなんです。頭で整理して理解するものではなくて、私たちはその実際の現場においてですね、その敵と戦う武器になっているかどうか、これ心に蓄えられているかどうかなんですね。いくら聖書のことをいくら頭でこうやって整理してですね、神学の話をしたとしても、それは意味がないことなんです。御言葉というのは力なんですね、本質的にね、その理解とかそのいわゆる知識体系ではなくて基本的に力なんです。ですから心に蓄えることによって罪を犯さないでいることができます。ある人がこういうことを言う、よく言われる言葉、これ英語だとすごく簡単なんですが、 This book、 これは聖書のことですね、 keeps you from sin、 聖書はあなたを罪から離れさせる。 Sin keeps you from this book、 罪は聖書からあなたを、罪は
聖書からあなたを遠ざける、
聖書からあなたを遠ざける。罪を犯していたら聖書を読みたくなくなって、読めなくなっていくんです。けれども聖書を読んでいたら罪から自分が離れていくことができるようになるということですね。そしてこのようにですね、この清めを御言葉によって得ることができるということを実感したこの著者は神様を褒めたたえます。12節、主よ、あなたは褒むべき方、あなたの掟を私に教えてください。私はこの唇であなたの御口の決めたことをことごとく語り告げます。ですね。神様のことを褒めたたえ、口でもその神様の言葉について話していくという、ことですね。そして14節、私はあなたの悟しの道をどんな宝よりも楽しんでいます。私はあなたの戒めに思いを潜め、あなたの道に私の目を留めます。私はあなたの掟を喜びとし、あなたの言葉を忘れません。こう本当に親しんでいる、この他の箇所では蜜よりもですね甘いという言葉がありますけれども、本当にこの御言葉が楽しんだ、本当に好きなんだ、御言葉を愛している姿ですね。次、17節からですが、ここはギメルです。で、ここでは私たちがこの地上では旅人なんだよ、外国人なんだよ、寄留者なんだよということが書いてあります。あなたのしもべを豊かにあしらい、私を生かし、 私があなたの言葉を守るようにしてください。私の目を開いてください。私があなたの見教えのうちにある苦しいことに目を留めるようにしてくださいとあります。私を豊かにあしらって、また私の目を開いてください。あなたの素晴らしいものが見ることができるようにしてくださいと、このように言っています。で、私たちが神様から力を得るときに必要なのは、この神様の恵みと、また啓示の御霊なんですね。これエペソ人への手紙の一章のところで、神様が、私たちを天にあるすべての霊的祝福を持ってキリストにあって祝福してくださいましたと、この書かれててですね、そしてキリストにあるあらゆる祝福について書いてあって、そしてパウロのエペソにいる人たちへの祈りというのが、この書いてあるわけなんです。で、それがですね、こう書いてますね。私たちの主イエスキリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる恵みが、望みがどのようなものか、聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、これが知ることができますようにというふうに書いてあります。ここの内容、そこの内容とこの17節、18節の内容は同じですね。そしてその理由です。19節、私は地では旅人です。あなたの仰せを私に隠さないでくださいとあります。聖書の中に多く私たちの国籍はこの地上ではなく天にあるということが書かれており、アブラハム、ヤコブ、イサクもですね、この天の故郷を求めて信仰によって死んでいったということがヘブル人への手紙に書いてあります。また第一ペテロにおいては、私たちはですね、残りわずかのこの期間をですね、神様を恐れかしこんで生きていかなければいけないということが書いてあります。仮用なんですね、ここでは。で、その時に、王政を隠さないでください。目に見える私たちの世界は、その神様の用意してくださっているものとは違うものが見えるわけなんです。ですから、この地上で生きていると、ちょうどですね、長い期間雲があって、太陽を見ることができないように、神様の栄光も、こう、なんとなく見えなくなっていって、しまうようなことがあるわけですよね。そういうことがないようにという祈りを今ここで、この詩篇の著者は、捧げているわけなんですね。その前にだから神様が目を開かせてください。そして豊かにあしらってください。そしたら私はこの地上においてあなたにあって生きていくことができますよという祈りです。そして20節、私の魂はいつもあなたの裁きをしたい。砕かれていますと書いてあります。砕かれているでしょうか。私たちは神様の言葉を慕って砕かれるほどになっているでしょうか。今の生活に悪い意味で満足していたら砕かれることはありません。神様の理想、神様の国を求めていたら、この地上の間におけるものとのギャップで苦しむはずですね。うめくはずです。で、これを今ここで、この御言葉について話しています。信仰というのは、本当にこの幼い子供のようにですね、ならなければいけない。この小さなもののようにならなければいけないとイエス様が言われたように、信仰というのは単純ですね。単純といってもですね、これは頭を使わないという意味ではありません。そういうことにおいて大人になりなさいという、知恵においては大人になります、なりなさいという勧めがあるように、そういうことではなくてですね、私たちが純粋さですね、その純粋さにおいて子供のようにならなければいけないということが聖書の中に書かれています。で、このことをですね、世の中はちょうどバカの壁という本が出ているようにですね、バカだと思うわけなんです。そして今は狂信的である、そしてこの世の中の、その世界の平和を脅かすものであるですね、原理主義である、 という言葉を言うんですけれども、もし私たちがこの言葉を受け入れてたらですね、本当に楽しみがなくなります。心に喜びがなくなります。虚しくなってきます。なぜかというと、それこの世の哲学だからです。その考えはですね、砕かれて神の国が来ますようにという、あの 主が祈りなさいと言われた祈りのようにですね、この神様の国を求め、神様の言葉を単純に受け入れ求めていく姿勢が必要になるわけです。ですから21節で、あなたはあなたの仰せから迷い出る高ぶる者、呪われるべき者をお叱りになります。高ぶりですね。そういう言葉を、神様の言葉をですね、ないがしろにしていく、それを見下していく、そういう態度は神様をお叱りになります。どうか私からそしりと蔑みとを取り去ってください。私はあなたの諭しを守っているからです。自分自身もそういうふうに迷い出てしまうですね。神様の言葉をそのまま信じないで、神様の言葉をむしろ見下していくようなその態度になっていくかもしれない。それをどうかないように私から取り去ってくださいと祈ってます。たとえ君主たちが座して私に敵対して語り合っても、あなたのしもべはあなたの掟に思いを潜めますとあります。この地上においてそのバカにする人いろいろいますけれども、その御言葉をバカにする人はいますけれども、この世の制度の、まあ、最も強い存在というのがこの君主ですね。国の権力者です。その権力者の前にいてもあなたの掟に思いを潜めますということができるような態度が私たちはできているかどうかなんですね。聖書の中にはこの世の制度に従いなさいという、私たちが良心的な市民になることによってキリストの証を立てていくようにという勧めがありますけれども、時にそのキリストの良心に、キリスト者としての良心に従うことを反することを命じるとき、その時に私たちが御言葉に頼ることができるかなんですね。まあ、このことをよく知りたければルターのですね、こう書物を読むと、彼はですね、当時のカトリックのこの世の権力っていうか、もう最大の権力ですねに対して御言葉に捉えられているから私はそれに逆らうことができないという言葉、そしてまたその賛美歌をたくさん作ってますけれども、まあ、そういう態度が私たちには必要です。そして誠にあなたの諭しは私の喜び、私の相談相手です。じゃ誰に相談すればいいか、世のカウンセラーでしょうか。違いますね。あなたの言葉が私の相談相手です。25節からはダレスですね。ダレスっていうアルファベットから始まるところですが、悲しみの中にある時の二言葉です。私たちがこの世で歩んでたら、いろんなその神の国においてはないですね、悲しみというものがあります。でそれに対してどう対応していけばよいかが書かれています。私の魂は塵に打ち伏しています。あなたの御言葉の通りに私を生かしてください。塵に打ち伏している、これはもう死ぬという意味ですね。その御言葉の通りに生かしてくださいと言っています。私は私の道を申し上げました、するとあなたは私に答えてくださいました。どうかあなたの掟を私に教えてください。神様が祈りに答えてくださっています。大事なのは自分の道を申し上げるということですね。いや神様は全部自分のことは分かってるから祈らなくてもいいやではないんですね。自分の思いを神様に注いでいく必要があるわけですね。道を申し上げました。で次27節、あなたの戒めの道を私に悟らせてください。私があなたの苦しい技に思いを潜めることができるようにしてください。そして28節、私の魂は悲しみのために涙を流しています。御言葉の通りに私を固く支えてください。悲しみの時に御言葉の通りに私を支えてください。理解できないことが起こった時に、なぜ神様がこういう悲劇を許されたのか、 理解できないときにある人がいましたが、理解できるところ、理解できるところにまで撤退してですね、そこに留まっていなさいということを言いました。どういうことか。誰か自分の愛する人が交通事故で死んだ、理解できないことです。なんでそれを神様は許されたのか。けれども理解できることは、神様は最善の計画を持っておられる、永遠の愛を持って私たちを愛してくださった。神様は全ての良いものを持っておられる方である。こういうことをですね、理解できることに戻っていくわけなんですね。あなたの御言葉の通りに私を固く支えてください。で、私から偽りの道を取り除いてください。あなたの御教えの通りに私を憐れんでください。私は真実の道を選び取り、あなたの裁きを私の前に置きました。30節、私はあなたの諭しを固く守ります。主よ、どうか私を恥ずかしめないでください。自分がそのような悲しみの中にいるときに偽りがありますですね。神なんか信じなくていいんだよって、神はひどい方なんだからって、それを取り除いて、そして真実の道をですね、選び取ることができるように、あなたの裁きを自分の前に置きましたと、こういうふうに告白しています。そして恥ずかしめないでくださいという祈りですね。私はあなたの仰せの道を走ります。あなたが私の心を広くしてくださるからです。仰せの道、神様の道をですね、歩んでいると私たちの心は広くなります。見えないものが見えてきます、ね、パウロが一心に走っているのですという道を私たちも歩むことができるわけなんですね。走ることができるんですね。歩むっていうかね、この走ることができます。ここまでが悲しみの時の、この御言葉の詩編でした。で、次、へですね。へ。これが、33節から40節までです。主よ、あなたの掟の道を私に教えてください。そうすれば私はそれを終わりまで守りましょう。私に悟りを与えてください。私はあなたの御教えを守り、心を尽くしてそれを守ります。私にあなたの仰せの道を踏み行かせてください。私はその道を喜んでいますから。ここに3つの段階があります。1つ目、掟の道を教えてください。教えてくださいが1つ目です。で、次に悟りを与えてください。理解させてください。というのが2つ目ですね。で、3つ目に仰せの道を踏み行かせてください。その理解したことに従って歩んでいくということですね。で、この3つの段階によって御言葉があります、ね、まず教えを受け、理解、悟り、そして踏み、そこを歩んでいくわけですね。で、このようにして神様の道を歩んでいく中において、次の祈りがあります。私の心をあなたの諭しに傾かせ、不正な利得に傾かないようにしてください。その道を歩んでいるときに傾いてしまう、不正な利得には傾かないでください。道を歩んだら世の中にいますから傾いてしまうかもしれない。それをないように助けてくださいと。で、次、虚しいものを見ないように私の目をそらせ、あなたの道に私を生かしてください。どうでしょうか。私たちの目、イエス様が、もしあなたの目が健全ならあなたの全身が明るいが、もし目が悪ければあなたの全身が暗いでしょうというふうにおっしゃられたように、目によって自分の全体の行く道も変わってくるわけなんです。で、私たちの目はあのエヴァが蛇に惑わされた時と同じように、虚しいものに目が行ってしまうんです。これを食べたら死んでしまうと言っても、悪魔は神のように賢くなるというふうに言って、本当虚しい、つまらないもの、どうしようもないものを逆に見てしまうんですね。エデンのその何千本あったかもしれない、何万本あったかもしれない木から取って食べていいと言ってるから、ほとんど 100% ほとんど 100% 自由だったわけなんです。なので、一つの木から取っちゃダメ、それをですね、見て そして虚しいものに偏っていったんですね。でこれが私たち人間なんですね。です。そして、第一ヨハネには、この世の欲というのは目の欲、肉の欲、そして暮らし向きの自慢があると書いているように、虚しいものに私たちは目を向いて、で悪魔はですね約束するんです。気持ちよくなるよ、賢くなるよ、すぐに満足が得られるよと私たちに約束します。すぐに。けれどもそれに従ったらすぐに気づくのは恥、罪意識、後悔ですね。虚しさなんですよね。だからこの祈りとっても大事ですね。虚しいものを見ないように私の目をそらせ、あなたの道に私を生かしてください。で、あなたの言葉をあなたのしもべに果たし、あなたを恐れるようにしてください。本当にあなたの言葉が生きているということをいつも私に示してください。そして本当に あなたの言葉が実際にその通りになるんだということを分かるようにしてくださいというふうにですね、こう健全な恐れを抱くことができるようにという祈りがここに書いてあります。で、私が恐れているそしりを取り去ってください。あなたの裁きは優れて良いからです。自分が迷い出てですね、そして本当に裁きを受けるような、そういうふうなそしりを取り去ってくださいと祈っています。この通り私はあなたの戒めを慕っています。どうかあなたの義によって私を生かしてくださいね。だから神様の道の中にずっとこう歩んでいることができるように、そこから逸れていかないように、傾かないようにという祈りでした。次、41節です。ここはバウとかワウ、あの口訳の聖書をですね、あの開いたらこの ヘブル語のアルファベット一つ一つ出てきます。これ119編見るとですね、もし持っておられたら後で見てください。ワウっていうふうに書いてあります、口語訳では。まあ、バーブっていうんですけど、なんか、一応唇を噛むようになってますけども、V と同じですね、英語の。で、41節。主よ、あなたの恵みとあなたの救いとが、御言葉の通りに私にもたらされますように。御言葉の通りに恵みと救いとがもたらされます。これ、ローマ人への手紙の10章で、あそこで、心で私たちはイエス様が死者の中から蘇られたということを信じてね、そしてイエスが主であるということを告白したらですね、私たちは救われる。そのことを書いてある次にですね、ユダヤ人とギリシャ人との区別はありません。同じ主が全ての人の主であり、主を呼び求める全ての人に対して恵み深くあられるからです。主の皆を呼び求める者は誰でも救われるのです。呼び求める者は誰でも救われるという言葉、約束がある。その通りに私にもたらしてくださいますよ。そしたら42節、こうして私をそしる者に対して私に答えさせてください。私はあなたの言葉に信頼していますからですね。自分が神様が言われている通り、言葉の通りに自分がそのようになっていたらですね、そしる者はもう反対できないわけなんです。なんでクリスチャンって言ったって何も変わってないじゃないかということが言えなくなるわけですよね。その救われている姿を見て、でそのようにしてくださいと祈ってるわけです。そして私の口から真理の御言葉を取り去ってしまわないでください。私はあなたの裁きを待ち望んでいますから。神の国が来ますよですね。そして、こういう言葉、虚しく変えることがないように、あなたの裁きを待ち望んでいますから、イエス様が戻ってくるのを待ち望んでいますから、取り去ってしまわないでください。その通り、あなたが言っている言葉の通りに、あなたが実現させてくださいという祈りですね。だから私たちはこうやって言葉を話します。神様の言葉を伝えていきます。その通りにしてくださいという祈りです。じゃなかったら、口からその真理の言葉がなくなっていくことになりますよね。で、こうして私はあなたの見教えをいつも常しえまでも守りましょう。そうして私は広やかに歩いていくでしょう。それは私があなたの戒めを求めているからです。広やかにっていうことは、広い道、平らな道をですね、こう歩いていたらつまずくものがないですよね、うん、こういうふうに大胆にですね、自由に大らかに歩んでいくことができますということなんですね。 それは私があなたの戒めを求めているからそのようになるんだ。イエス様が真理はあなた方を自由にしますと。私たちが本当に真理の言葉をですね、この求めながら歩んでいったらですね、本当に自由に大胆に生きていくことができます。で、私はまたあなたの諭しを王たちの前で述べ、しかも私は恥を見ることはないでしょう。ここの言葉で思い出すのはパウロです。パウロがですね、ローマの総督の前でですね、証しをしました。そしてローマの総督が、お前バカじゃないかと。お前本当に頭良かったのに一体どう気が狂っちゃったのじゃないかと、こう言ったわけなんですよね。で、これを少しユダヤ教、少しっていうか結構ユダヤ教の知識が持っていた、アグリッパがですね、ほとんどこう、説得されそうになったというぐらいだったわけですけれども、恥を見ることがないというふうに約束してあります。この世の論理では本当に気が狂ったのではないかという論理なわけなんです。私たちが仮に今首相官邸に連れて行かれてですね、安倍首相の前でですね、また官房長官の前でこの話をしたらどうなるでしょうか。イエス・キリストがよみがえりました、今も生きています、戻ってこられて日本の王にもなられます、こういうふうに答えられてですね、後ですごいことを考えている人もいるもんですなとかって、こういうふうにこう言うでしょうね。まあ恥を見ることはない、つまりその通りになりますよということです。で、私はあなたの仰せを喜びとします。それは私の愛するものです。私は私の愛するあなたの仰せに手を差し伸べ、あなたの掟に思いを潜めましょう。本当に御言葉を愛しているということですね。で、どうかあなたのしもべへの御言葉を思い出してください。で、次に入りますけども、ここはですね、罪から始まります。慰めを得る内容になってますが、どうかあなたへのしもべへの言葉を思い出してください。あなたは私がそれを待ち望むようになさいました。これこそ悩みの時の私の慰め。誠に御言葉は私を生かします。高ぶる者どもはひどく私をあざけりました。しかし私はあなたの御教えからそれませんでしたとあります。御言葉がその通りになっていくことは、御言葉を愛する人にとっては慰めですね。大いなる慰めです。私も多く慰められました。ですね。イラクは、この神様の言っておられる通りになっていくということを911が起こった後に話したらですね、予言の言葉をパズルのようにしてはいけない、でそこで血を流しで苦しんでいる人のことを何も考えていない、こういう非難を受けました。いろんなことを言われました。で、蓋を開けてみるとですね、あの後に福音が広がって、で特にクルト人の人たちが福音を受け入れていくという証を聞き、また、そこで、この中枢、政府の中枢にいた人が、実はイエス様を信じている人で、今も変わらず、政権は変わったんですけれども変わらず、本当にこの政府にもまたこの教会にも仕えている人がいるとかっていう話とかですね、その通りになってそのまま信じていいんだ。バビロンはですね、聖書のエルサレムの次に多く書かれている重要な都市なんですね。イラクですね。で、それを聞いて私慰められました。聖書の言葉通りに全てがなっているんだ。先ほど見ましたけれども、砕かれていかなければいけないんです。で、偽りの情報、先も偽りをっていう言葉がたくさん出てきましたよね。偽りの情報がたくさんあります。それが伝えられてないんです。だからバカにされるし、時には迫害もされます。でも信じてってください。信じてってください。神様の言葉はその通りになってって、私たちは慰めを受けます。まあ、この世でも慰めを受けるし、そしてイエス様が戻ってこられたら究極の慰めを受けることができます。 そして次、主よ、私はあなたの常しえからの定めを思い出し、慰めを得ました。大事ですね。この初めの愛から離れてしまったというこのエペソにいる、この信者たちにイエス様は、このお叱りをされましたけれども、その時に、初めの行いに戻りなさい、思い出しなさい。これも思い出すという言葉があります。私たちが疲れてしまっている時、神様がまた初めに与えてくださった希望の慰めの言葉を思い出させてくださいます。それを、私たちが受けた時に慰めを得ることで、これ大事ですね。とっても大事です。そしてまた神様への愛をですね、確認し、神様霊によって燃えていく必要があります。で、あなたの御教えを捨ている悪者どものために激しい怒りが私を捉えます。わかりますか。神様の御言葉をですね、ないがしろにする、バカにする、そしたら激しく怒る。聖書を愛する者になりましょうですね。そしたらこういう怒りが、その違ったことを言ったらですね、言う人がいたら怒りが込み上がってきます。あなたの掟は私の旅の家では私の歌となりました。主よ、私は夜にはあなたの皆を思い出し、またあなたの御教えを守っています。どこにいてもいつでも私はあなたの御教えが好きです、とこう言ってるわけです。旅に行って、ああもう教会もね、聖書も、いやいやもう置いといて、ホテルの中にもギデオンの聖書があるから、まあちょっと、まあ、いやいや読まなくて、いやいや、じゃなくてですね、旅に行っても、はあ、聖書をまず読みたい、ね、神様の言葉を聞きたい。そして夜ですね、夜一番この寝てる時ってこう神経がですね、こう解き放たれてですね、でこう楽になっているような時です。まあちょっと目を覚ましてしまった、たら、あ、聖書読んでみたい、イエスが神様に祈ってみたい、ね、教会が仕事のようになって、信仰が仕事のようになったら、そういうことは起こりません。違うことをやりたくなりますね。いや、そうじゃないよと。だから本当にですね、初めの愛なんですよ。御言葉によってですね、本当に初めの愛、これが大事で、もしそうじゃなかったらですね、本当にそっちに戻るようにですね、悔い改めていく必要があります。で、次に、これこそ私のものです、私があなたの戒めを守っているからです。そして57節はヘスですね。ヘス、主は私の受ける分です、私はあなたの言葉を守ると申しました。いろんな財産があります。いや、財産じゃないよと。主ご自身が私の財産ですよ。主が私の全てですよということですね。私は心を尽くしてあなたに追い求めます。どうか御言葉の通りに私を憐れんでください。私は自分の道を顧みて、あなたの諭しの方へ私の道を足を向けました。私は急いでためらわずにあなたの仰せを守りました。ここで何言ってるかと言ったら、まず私を憐れんでくださいと言ってますけれども、何をもって憐れんでくださいと言ってるかというと、次にこう自分の道がですね、こうちょっとずれていく、ね、こう脇道になっていく、それをですね、あなたの諭しの方に向ける。ちょっと間違った、ね、ちょっと方向修正をする。で、次に急いでためらわずにあなたの仰せを待て。だから間違ってると気づいたら、どうしようかな、まだここの道行きたいな、自分の道の方がいいな、で、ロトの妻のように潮の柱になってしまうような道ではなくて、すぐに間違いを気づいたら、やばいと言って戻っていくようになるように、私を憐れんでくださいという意味です。ですから次に61節で、悪者の綱が私に巻きつきましたが、私はあなたの御教えを忘れませんでした。ありますね、悪者の綱ですね。私たちもいろんなこの悪いものがこうついてきてですね、自分に巻きついて、やだなっていう時がある時も、御言葉は忘れませんでしたということです。真夜中に私は起きて、あなたの正しい裁きについて感謝し、また出てきましたね、夜に、 神様の裁きについて感謝します。で、私はあなたを恐れるすべてのものとあなたの戒めを守るものとの共柄です。先ほど私が引用した若い頃からの情欲を避けなさいというですね、このパウロがテモテに勧めた言葉がありましたけど、その後でパウロは清い心で主を呼び求める人たちと共に義と信仰と愛と平和を追い求めなさいとあります。共にいる、主を恐れる人と共にいる、このマラキ書にもですね、この恐れる者が会話をして、それを主が聞いてくださるという言葉もありますけれども、私たちが本当に神様を恐れている人たちと一緒にいるということは本当幸いなことですね。友達になっているというのは幸いなことです。で、いつも私たちはそういう友達を持っているべきですね。そしたら、このそれていくときにも修正ができます。告白ができます。本当信頼できる信仰のともに自分がこういう過ちを犯したということが言うこともできます。そうすることによって自分が守られていくわけなんですね。で、主よ、地はあなたの恵みに満ちています、あなたの掟を私に教えてください。次、65節です。ここはテスですね。ここでは私たちが苦しむときに教訓を得ることができる言葉ですね。主よ、あなたは御言葉の通りにあなたのしもべによくしてくださいました。どういうふうによくしてくださったか。良い分別と知識を私に教えてください。私はあなたの仰せを信じていますから。分別と知識が与えられたんですね。苦しみに遭う前は私は過ちを犯しました。しかし今はあなたの言葉を守ります。なんとこれが真実なことでしょうかと私は経験で言えます。苦しみに遭う前は浅はかだったんです。軽率だったんです。けれども苦しみを通して分別と知識が与えられた、御言葉に裏打ちされた良い分別と知識が自分に与えられた。もし苦しみがなかったらこれは分からなかった。軽率な道ですね、過ち、これを犯し続けていた。けれども苦しみにあったことによって私は御言葉を学ぶことができたんだ。もうなんか説明がいらないと思います。体験的に皆さんも経験されているかと思いますね。で、あなたは慈しみ深くあられ慈しみを施されます。どうかあなたの掟を私に教えてください。どのように慈しんでくださっているか。自分の悪いこともですね、よしよしよしっていうのが慈しみなのか、そうではないです。本当の神様の誠の慈しみというのが、次から出てきますが、高ぶる者どもは私を偽りで塗り固めましたが、私は心を尽くしてあなたの戒めを守ります。彼らの心は脂肪のように鈍感です。しかし私はあなたの御教えを喜んでいます。周りにいます。この自分が苦しみを通して得たものがありますよね。けれどもそのことを全然知らない人たちもいるわけなんです。そういう人たちは偽りで塗り固めてるんですよね、自分をね。それ脂肪のように、これすごくいい描写ですね。脂肪のように鈍感なんですよ。でも私はそういう中に、もうね、どんなに頑張っても鈍感で分からなかったようなことも苦しみによって神様が与えてくださった苦しみによって、はあ、今分かってるんだ、よかったなと実感できるわけですね。で、苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。河川引きたいようなこの言葉ですね。で、あなたの御口の教えは私にとって幾千の金銀に勝るものです。金銀が一番だっていう人がいかに多いことでしょうか。でもあなたの御教えがそれよりも勝るものなんだということです。そして次、ヨードと書いてあります。口語訳では希望の箇所です。今現在御言葉の約束通りにはなっていないように見えるんだけれども、それでも神様を待ち望んでいくという内容です。あなたの御手が私を作り、私を形作りました。どうか私に悟りを与えてください。私があなたの仰せを学ぶようにしてください。あなたを恐れる人々は私を見て喜ぶでしょう。私があなたの言葉を待ち望んでいるからです。主よ、私はあなたの裁きの正しいことと、あなたが真実をもって私を悩まされたことを知っています。とあります。 まず73節の私を神様が作ってくださった、だから神様が言われる仰せというのが一番知恵があって、私が自分のことを知っている以上に神様がご存知、その神様が言われていること、これを学ぶことができるように。そして恐れる人は私を見て喜ぶ、なぜかって言ったら御言葉を待ち望んでいるから。で、今自分がどういう状態かって言ったらですね、悩んでるんです、苦しんでるんです。具体的に言ったらですね、例えばこう病気の中にいる人、神様にが何かのご計画を持って今こう私に教えようとしてですね、こういう病気になっているんだ、だからこれ73節ですね、悟りを与えてくる。そして自分が神様が本当に希望ですということをですね告白したら、周りにいる神様、他にこの恐れているあの兄弟姉妹がですね、この喜ぶことができる、励まされるわけですね、ということが今ここで書いてあります。で、続きです、76節、どうかあなたのしもべへの御言葉通りにあなたの恵みが私の慰めとなりますように、私にあなたの憐れみを望ませ、私を生かしてください、あなたの御教えが私の喜びだからです。どうか高ぶる者どもが恥を見ますように、彼らは偽り事を持って私を曲げたからです。しかし私はあなたの戒めに思いを潜めます。その恵みと憐れみを望ましてくださいと祈ると同時に、先ほどと同じですね、こういう苦しみの中にあってもなお神を待ち望んでいたら、高ぶる者ですね、偽りを持ってやってくる人たちがいるわけですね。で、そういう人がいてもですね、私は戒めに思いを潜めます。あなたを恐れる人々とあなたの悟しを知る者たちが私のところに帰りますように。私たちが苦しみを得ていると思って、苦しみの中にいるときにですね、意外に孤独なんです。っていうか孤独です。例えば病院にいました。で、最初は見舞いにたくさん教会の人が来るかもしれない。で、どんどん少なくなっていくんですね。もうこれは仕方がないことなんです。現実なんですね。まあ、そうならないように気をつけなければいけないんですけれども、やっぱりそれが現実です。ですね。本当は礼拝に出たいけれども、で、日曜日も病院の中に。けれども、本当に恵みが与えられて回復し、あなたを恐れる人々とあなたの悟しを知る人々、者たちが私のところに帰りますよ。という祈りですね。どうか私の心があなたの掟のうちに全くものとなりますように。それは私が恥を見ることのないためです。最初の時のこの全き道と同じですね、全きものとなりますようにという祈りです。で、次81節、ここは家父、ここはテーマはですね、人生のトンネルです、この暗い道です。一番辛い時、一番暗い時、この時に御言葉をどのように取り組んでいくかについて書いてあります。私の魂はあなたの救いを慕って耐えるばかりです。私はあなたの御言葉を待ち望んでいます。私の目は御言葉を慕って耐えるばかりです。いつあなたは私を慰めてくださるのですかと言っています。耐えるばかり、慕っている。これ親しみを込めた言葉ではなくてですね、窮乏している状態、枯渇している状態ですね。今水がなくて死にそうになっていますというような感じで言っているわけですね。で、次、たとえ私は煙の中の皮袋のようになっても、あなたの掟を忘れません。わかりますこれ。煙の中の皮袋。これ、皮袋ですね。ぶどう酒とか入れた皮袋ですね。で、これ煙で、こういう、煙炊くとですね、硬くなっていくんですよ。で、自分はもう硬くなってて、ひしがれていくっていうか、命を失っていくっていうか、もう、こう水分がなくなっていく。そういうことを今ここで描写しています。あなたのしもべの日数はどれだけでしょうか。死にそうになって、これどのぐらい私は生きるんでしょうかということです。あなたはいつ私を迫害する者どもを裁かれるのでしょうか。高ぶる者は私のために穴を掘りました。これ自分が罪を犯すように、こうつまずくようにですね、その穴、罠を仕掛けているという意味です。彼らはあなたの見教えに従わないのです。あなたの仰せはことごとく真実です。彼らは偽り事を持って私を迫害しています。どうか私を助けてください。彼らはこの地上で私を滅ぼしてしまいそうです。しかしこの私はあなたの戒めを捨てませんでした。 あなたの恵みによって私を生かしてください。私はあなたの御口の悟しを守りますとあります。このようにこの真理を捨てろとこう脅されてですね、けれども私は、あなたの真実はことごとく真実、あなたの仰せはことごとく真実だと、私は戒めを知ってません、恵みによって生かしてください。迫害の中にいる時の、これ祈りですね。でイエス様もですね、スミルナの教会に対してですね、こう言われてますね。あなたが受けようとしている苦しみを恐れてはならない。見よ、悪魔はあなた方を試すためにあなた方の内にある人たちを牢に投げ入れようとしている。あなた方は10日の間苦しみを受ける。死に至るまで忠実でありなさい。そうすれば私はあなたに命の冠を与えようと。でこういうふうにイエス様もおっしゃられました。今日はここまでにします。これ前半部分ですね。で後半部分は次回学びますが、これも半分、ちょうど半分ですね。終わりました。じゃあお祈りします。愛する天のお父様、本当にありがとうございます。御言葉を純粋に愛していく、信じていくことを、この学ぶことができました。新しく生まれたものは御言葉によって生まれると、ペテロが第一ペテロの手紙の中で言っています。そして純粋に血の御子のようにそれを主体求めていきなさいという言葉も書いてあります。私たちいつの間にかこのクリスチャン生活というものに慣れてしまって、なんとなくこう惰性的に聞いてしまうようなことが多くなっていますけれども、それをお許しください。お父様、本当にあなたのことあなたによって変えられて、本当にあなたの主体求めて、新しいこの御霊の働きによってあなたの最初から言われている言葉、戒めを思い起こすことができますように、そしてその中で喜んでいることができますように助けてください。イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。アーメン。